マイスイートガーデン、この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。月に一度サンダグリーンネットの会員の皆さんにお庭のお話、夢中になっていることなど伺っております。またリスターの皆さんからのガーデニングについての質問にもお答えいただきます。今日は学園にお住まいの平野英子さんにお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
暑くなりましたね。
暑いですね。
もうお庭がね、なんか悲鳴上げてるの分かりますけども、
はいね、そうなんです。もう、うち今唯一咲き誇っているのが、はい、覆輪、たくさん花がつくタイプのひまわりなんですね。
おー、なるほど。太陽の下で元気ですね。
はい、もう千手観音みたいにたくさんのお花を一株につけてるんですけど、そのひまわりがしおれているのを見ると、どれだけ厳しいか本当ですね、と思いますね。
あのひまわりですらちょっとしょげてしまうぐらいの、はい、
葉っぱがだらんとしていました。
そっかそっか、そうですね、はい、でさっきちょっとお話、お写真見せていただいたら、はい、その前までは、はい、ユリが見事ですね。
ありがとうございます。ユリってうちを気に入ってくれたみたいで、2メーターを超えるユリが、
2メーター、
はい、
わー、大きくなります
ね。今はもうカサブランカが終わったところですけれども、はい、オリエンタルリリーが、はい、もうとても大きな花、2、30センチある花をつけて、もうその時は1ヶ月ぐらい甘い香りがご近所中に漂っています。
わあ、見事ですね。
ありがとうございます。
暑くても元気なお花もあるけど、でも元気な中でもひまわりがちょっとしょげているという。
そうですね。もう40度になるとそんな感じですね。
そうなんですね、はい。ありがとうございました。今日はね、ぜひちょっと研修旅行のお話もお伺いしたいと思うんですが、
はい、
今回は研修旅行どちらに行かれたんですか？
はい、ローザンベリー多和田でした、
はい、場所はどちらになりますか？
滋賀県ですね、
は
い、
皆さんは何で行かれたんですか？
あの貸し切りのバスで。
じゃあ朝早く、もちろん日帰り、
ね、はい、日帰りで、はい、ワイワイ楽しく満員で行きました。
いいですね。じゃあちょっとあちらの様子をご紹介ください。
はい、ローザンベリー多和田ってもともと採石の採掘の場所だったようなんですよね、うん、はい、それがもう何年前か忘れたのですけど、今は信じられないくらい綺麗なガーデンになっていまして、
うん、その場所が、
ええ、で、あまりにも見事で、私、西日本で、あそこまでのガーデンって初めて見ましたので、もうびっくりしました。
どんな風に見事なんですか？
そうですね。まず、大きな木々があって、でその下で宿根草とバラと あとお野菜、
はい、
うん、それらが見事に調和している。
お野菜までが、
そうでした。ちょうどバラが見頃でして、はい、私たちはもう暑かったんですけどね、7月並みに暑かったのですけれど、
ね、
まだ6月でしたけど、でその中を歩いて、でそうですね、びっくりしたのは、滋賀県ならではのメタセコイアの巨大な木に、ランブラというツルバラがあるんですけども、それがぐるぐる巻きついて、真っ赤な花を一面に咲かせていたり。
そうなんですか。
圧巻でした。
気候的にはどうなんでしょうね。
少し涼しいとおっしゃっていました。
そうですか。
はい。だけど私たち、庭をご案内いただいているうちに、すっかりもう暑くてバテてしまって、もう最後に、ソフトクリーム、
はい、
アールグレイのソフトクリームを見つけた時にはもう全員で、は
い、
飛びついて、一列になって食べました。
そうです。何名ぐらいで行かれたんですか？
20名超えてたかなと思うのですけど、もうみんな童心に帰ってますので、もうそっちのけで、もうソフトクリームペロペロ舐めて涼みました、最後は。
生き返りもいろんなお話をされてらっしゃる。そうなんです。
私、正直、幽霊会員、みんなみたいな感じだと思うんですけれど、隣にたまたまなった方と楽しく生き返るお話しさせていただいて、もう帰る頃にはすっかりお友達になっていただいて、それも一つの研修旅行の楽しみかなと思います。
そうですね。だから今、幽霊会員とおっしゃったのは、なかなか皆さんとご一緒ができにくい、
はい、はい、
お仕事もしてらっしゃる、
ね、そうなんです、
ね、そうなるとちょっとね、はい、あのリズムが合わないこともあるけど、
なかなか行事にも参加できなかったんですよね、
う
ん、
でもこうやって研修旅行とかあの会員ならではの楽しみ方が十分にあって、はい、おっしゃったように花友さんって皆さんもう初対面でもいろんなお話されますね、
はい、もうね、尽きることがないんですよね。
見たいですね。
はい。もうしまいにあの、写メをね、はい、お互い見せ合ったりして。
はい、
もう、はい、尽きることがありません。
そうですね。はい。平野さんも以前お越しいただいたときに、はい、珍しいお野菜なども結構作ってらっしゃいましたけども、
はい。はい、
今はどんな楽しみかと。
そうですね。あの、お野菜は、あの、今も続けております。
そうですか。
はい。まあ、今年今一番取れてるのは、甘党美人という、はい、大きなあのシシトウですかね、はい、なかなかあの美味しくて、はい、私の中では今年一番のヒットかな。あとはご近所にお分けできるぐらい、黄色と緑のズッキーニが、
おーすごい、お庭とのバランスも上手にしてらっしゃいましたよね。
いえいえ、あのロゼアポットという巨大な植木鉢がありまして、それで、はい、あのズッキーニを育てますと、はい、思いのほか風通しが良くてたくさん取れました。
巨大なポットってどのぐらいの大
き
さですか？
そうですね。バラ用ですので40センチぐらいの直径で、はい、はい、1株植えて、それを5株植えましたら、たくさん取れました。
あ、そうですか。はい。やっぱり収穫できるっていうのは楽しみの一つですね。
はい、もう夏は収穫ガーデニング一辺倒でして、恥ずかしながら。
いえいえいえいえ。
はい。
あとはご近所さんとどんな楽しみ方してらっしゃるんですか？
そうですね。あの、たまたまお花好きの方がご縁があって、お近くに引っ越してこられたんですよね。
そうですか。
で、いろいろお庭作りのご相談に乗ってるうちに、はい、まあ、うちによかったらお花見に来るっていう話になって、はい、でそのお花友がご近所に初めてできました、
なんかこうご一緒にガーデニングをされたりとか。
そうですね、あの犬友って言うんですかね、
あ、はい
はい、うちはジャックラッセル、あちらはダックスフンド、はい、お招きしてですね、なんちゃってアフターヌーンティーを、
あ、素敵ですね、
ワンちゃんと一緒にお花で飾りつけて、はい、あのスコーンとか焼いてですね、
いいですね、
はい、そこにバラのジャムを添えたりとかですね。またその時は5月だったからですね。
あ、そうですね、
はい、今はとても暑くてできないです。
梅雨前までは心地よかったです。
そうなんです。
あの、まあ、気温も上がりましたけど、でもまだ今の日じゃないですので、
は
い、
もうギリギリあの、ね、お庭で楽しめる、
そうですね、
はい、リミットでしたね。
それもお写真見せていただいたら、はい、ワンちゃんの頭に可愛らしい、
はい、
冠がありましたよ。
ありがとうございます。あの、花冠作りっていうのが私の中では、もう今年最大ヒットでして、
そうなんですね、
はい、庭に咲いてる極小輪のつるバラがあります。
贅沢ですね。はい、つるバラの。
そのつるバラのお花をいろいろこう編み込んでですね、で、あの、シャラシャラした、ね、草なんかも入れて、はい、で、ワンちゃんの花冠を編んで、つけました。
はい、
で、写メって、
はい、
インスタにも上げてます。
あ、そうなんですね、はい、ワンちゃん自身は喜んでましたか？
めっちゃ嫌がってました。
あ、嫌がってました
、はい、もう前足で何回叩き落とされたか分かりません。もうめげずに何度も乗せて、シャッターチャンスで。
あ、なるほど、
はい、
そういう楽しみ方も。
いや、もうワンちゃんにとったらかなり迷惑な楽しみ方です。
で、一瞬そうやって可愛らしくも撮ることができたという、
はい、
やっぱお庭でいろんな楽しみ方できますね。
そうなんです。なかなかあの、まあ、コロナ期までね、その仕事でいっぱいいっぱいで、あの、荒らしてしまったりとか、はい、なかなか お庭の手入れもできないと、人に入っていただくこともできない状態。それから、ちょっと心の余裕ができて、やっとお花を通して、その向こうにある人とのつながりとかっていうことを楽しみたいなっていうふうに、やっとこの年になって思ったのが、今年の。
そうなんですか、はい、それまではまあもちろんお仕事でなかなかちょっとお忙しかったので、
はい、
ご自分のお庭との付き合い方でも十分だった、
はい、そうです、そうです。
それがコロナという形で、
はいは
い、いろんな のやっぱり見えてくるものありましたね、コロナって。
そうですよね。
もちろんなかった方がよかったんですけども、その中でもなんか学ぶこと、
そうですね、
変わったこと、
はい、
いい方に転んだことっていうのは結構ありますね。
そうなんです。だからやっぱり、仕事っていうものが自分の中でいかに大きな要素だったか、それがなくなってみたときに、じゃあこれから何を支えに生きていくかっていうと、はい、やっぱり人とのつながり、それがやっぱり私にとってはお花を通したコミュニケーションだなっていうふうに今強く思った次第なんですよね。
そうなんですね。じゃあこれからはお仕事と花友さんとの付き合いもまたこう深まっていくという。
そうですね。
ありがとうございます。じゃあそんな平野さんにちょっとリスナーさんから のちょうどね、今お話いろいろお伺いしてあれこれとヒントがあったように思うんですが、いただいたご質問が、庭の植物で楽しむ方法を教えてくださいということですけども、
はい、
はい、いかがでしょう。
今夏ですよね。
暑いです
ね。お庭に出るのも大変ですし、
はい、
お家の中にいても火を使いたくないですよね。
使いたくないですね。
はい、なのでそんな時におすすめの楽しみ方、二つですかね、
はい。
簡単なんですけど、
はい、
私、ブルーが好きなんですよ。
あ、今日もお召し物そうですね。
はい、このブルーのストールは、はい、去年お友達から教えていただいて、
はい、
生の藍の葉で、生葉染め。
藍染めの藍ですか？
そうです。
はい、生の藍の葉っぱで。
はい。はいはい、それをお庭で育てていまして、
あ、そうなんですね、
でそれで染めたものなんです。
綺麗ですね。ま、あの、ブルーというよりも本当にスカイブルーと言いますか。
そうなんです。
水色の。
はい。藍っていうのは、紺色、ネイビーだと思っていますよね。はい、
そうですね。
まさにネイビーですけど、
はい、
これはどちらかというと、スカイブルーです。
ねえ。
はい。なので、これを生の葉っぱで、焙煎なしで、ミキサーで、生のお花を、はい、あ、葉っぱをです。
ええ、
生のお葉っぱを、粉球しまして、はい、粉砕しまして、
はい、
それで染めたのがこのストールになります。
粉砕してあとどうするんですか？
もうそのまま
粉
々になったものを、なんて言いますか、ティーバッグのようなものに詰めます。
詰めて、
でそれを揉み出した汁が、
はい、
つけていく。
その時点ではどんな色してるんですか？
全くですね、葉っぱの色です。緑色ですね。
緑、その時点では。
はい、
はい、
でそれに、この絹の布を入れます、
ね。
そして酸素に触れた途端に、空気中の酸素に触れた途端に酸素と反応してブルーになっていきます。
綺麗な色ですね。
はい、もうこれを去年教えていただいて、
で
今年もお庭でたくさん藍を育てることができて、
あ、はい、
でこれからその藍葉で生葉染めっていうことを楽しみにしております。
それはこう深さはもうちょっと濃い、藍色と私たちがよく言ってる、紺に近い色にすることもできるんですか？
あれはですね、ドライにして、ちょっと焙煎量、
テクニックが
また、そうなんですね。あとは発酵したりとか。
あ、そうなんですね。
はいはい、なのでこの季節にしかできない贅沢な水遊びですね。
大人の水遊びにしてはおしゃれです。
そうですか、ありがとうございます。
ハンカチでもできますしね。
そうですね、ワンちゃんのバンダナにも早速しました。
あ、そうですか。
お弁当包みも作りました。
あ、そうですか、
はい、
ベースはやっぱり白じゃないとそれだけ薄い色なので。
あ、そうですね、白でなくても色は乗るんですけれども、やはり重ねた色になりますよ ね。
やっぱりね。じゃあこの今お召しのこの綺麗な、
はいはい、
スカイブルーを出そうと思ったら白がベストということですね。
そうですね。
わあ、素敵な生葉染め。
はい、
はい、ありがとうございます。もう一つは何でしょうか？
バタフライビーってご存知ですか？
はい、いえ、
超豆、バタフライね、蝶の豆っていう、
はいはい
はい、書くんですけども、これがまたスカイブルーの涼しげなお花を夏に咲かせる東南アジアの植物なんですね。
東南アジアの。
はい。で、今うちに2本あるんですけど、まあ、陽春園さんから無理を言って2本だけ分けていただいたっていう。
なかなか
なかったんです、今年。
手に入らないですか。
はい。で、そのお花を、まあ、フレッシュな間に摘んで、で、熱いお湯を注ぎますと、
はい、
もう見るも
鮮やかですか？
鮮やかなブルー、
うん、
これと同じブルーですね。はい、
いただくものでブルーって珍しいです
よ。そうですね、合成着色料じゃなくて天然のブルー。
ねえ、
で、もう本当目にも鮮やかなブルーなので、
ね、
カルピスと2層にしたりして、はい、でクラッシュアウシスをカルピスに入れて、その上にこのブルーのティーを注ぐと、白とブルーの2層の、はい、はい、バタフライビーのティーが出来上がります。
ということは、事前に 愛を用意する、はい、バタフライピーを用意する、はい、ということが必要ですけども、はいはい、今おっしゃっていただいたように夏場でも暑くなくて楽しめるということ、
はい、そうですね。
ただこのバタフライピー手に入れるのは大変です。
私は今年すごく苦労しました。
今年はということは昨年は
そうですね、ちょっとやめられたお花屋さんとかありますでしょ。
はい、
あちらで入手してたのがなかったりとかしまして、はい、もう四方八方手を尽くしてやっと個人的に譲っていただいたのです。
やっぱりということはちょっとこの、はい、お茶に関しては、はい、運が良ければできるかな。
そうですね、今年種が取れたらお分けできるかもしれないですね。
あ、そうなんですね、はい、東南アジアの。
そうですね、
そうなんですね、はい、いやそういう2つおいしいもの、そして夏場でも楽しめるものをご紹介いただきました。やっぱりお庭はもちろん実るものも楽しいしお花も楽しいけど、プラス次のことができるっていうのはもっとなんかこう自分がレベルアップしたような感じになりますね。
そうですよね、楽しむっていうことがお花を通して人との付き合いも含めてさせていただいてるっていうね、それが本当今の生きがいかもしれないです。
ありがとうございました。では最後にいつもリクエストいただいてます。今日はどんなリクエスト。
はい、ジャーニーの Who's Crying Now をお願いします。
どういう意味で選ばれましたか、はい、どんな思い出話がありますか。そうですね、
大学1年の頃に、はい、来日公演したジャーニーのコンサート
行かれたんですね。
はい、西宮球場に行きました。でその中でいろんなナンバーがありますけど、はい、Who's Crying Now が私にとっては一番好きな曲です。
あ、もともとお好きだった曲。
そうです、はい、もう何十年経っても今でも好きです。
どの部分がこうピタッとハマったんですか。
そうですね、
メロディーですか。
スティーブ・ペリーのこう、はい、哀愁あふれるハートフルなボイスですかね。
そうですね、
はい、この曲に合ってると言いますか、
はい、高音がスコーンと抜ける気持ちいいですね。
いいですよね。
それをじゃあ西宮球場で、はい、生でライブで聞かれた時のお気持ちはいかがでした、はいはい、
あ、もう今も青春ですし、はい、その時は本当の青春真っ只中でした。
そうですね、そうですね、じゃあその思いがそのまま残ったこの曲をリクエストしていただきました、はい、ありがとうございます、はい、電波のラジオ時代だったらじゃあこの後ご一緒に聞いてまいりましょうとお伝えしていますが、
はい、
今回も、Spotify の方で皆さんねお楽しみいただけるように用意しておりますので、ぜひジャーニーの Who's Crying Now お楽しみいただきたいと思います。今日お越しいただきましたのはサンナグリーンネットから学園にお住まいの平野英子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マイスイートガーデン、この番組はサンナグリーンネットの協賛でお送りしました。
サンダグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか。
詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。